このピリピ人への手紙、今日も開かれていますけれども、このピリピ人への手紙を記したパウロという人のことを考えるときに、まあ、その偉大さ、使徒の働きにはパウロの伝道の様子が書かれています。そして手紙の一つ一つにはまさにですね、パウロの肉声といいますか、その口調そのままのこの文章が収められているわけですけれども、このパウロという人の信仰、またその行動力、そのようなことを考えるときに何かですね、圧倒されるような思いがいたします。もし彼がこれらの手紙を書かなかったら、新約聖書に収められているこれらの手紙を書かなかったならば、あるいは彼の手紙が残されていなかったならば、まあキリスト教会はその形も、また教えられている教えも全くですね、異なるものとなっていたのではないか。いや、そもそもこのパウロという人がいなかったら、教会の存在そのものが、イエス・キリストが天に昇られてからの2000年もの間残り続けてきたか、広がり続けてきたかということは疑問です。それほど彼が残した業績は偉大なものです。いや、彼はというよりも神様が、神様ご自身がこのパウロという人物を通して当時の教会に、そして当時の教会だけでない、この現代に生きる私たちのこの教会にも必要な教えを与えてくださった、そのように言うことができます。さあ、今日もそんなパウロによって記された手紙、ピリピ人への手紙の3章の特に10節から16節までが開かれていますけれども、このパウロの偉大さを考えるときにですね、私などは同じ教師、牧師ですけれども、この聖書の教師という立場からいくならば、このパウロという人かけ離れた存在にしか思えないんです。同じ教師ですとはですね、なんだか恥ずかしくて言えないような、そのような思いがするんですけれども、でも今日の箇所にはですね、ちょっと何かパウロと私の共通点がですね、垣間見えるようにも思えるんです。それがどんな共通点かと言いますと、思うに思いますに、実はパウロという人もなかなかのですね、スポーツ好きだったのではないかと思うんです。今日の箇所、この箇所は明らかに当時行われていたスポーツ、特にですね、レース、競争をモチーフとしつつ、クリスチャンの歩みについてパウロが教えている箇所だということができます。パウロが生きた時代には、すでにローマ帝国内のあちらこちらでオリンピックの競技会が行われていました。盛んに行われていました。当時の人々にとってですね、このオリンピックの競技会というのはとても大きなイベント、楽しみだったようです。おそらくローマ市民であったパウロも時にその競技会を観戦することを楽しんでいたのではないかと思われます。このピリピの箇所だけではなくて、時折パウロはそんな経験を踏まえながら、例えばですね、空を打つようなボクシング検討をしてはならない、ちゃんと目標を定めてボクシングはされるものだとかですね、あるいはテモテへの手紙第2では、ルールに従って競技をしなければならないとか、例えとしてですね、スポーツ、このスポーツ選手を引き合いに出しながら手紙を書いていることがわかります。今日はですね、そんなアスリート、競技者に例えられた私たちの信仰の歩み、クリスチャンとしての信仰の歩みについて、二つの必要という視点からお話をしていきたいと思っております。第一点目の必要、それは目標の必要ということです。目標の必要ということ。そして二点目は努力が必要ということです。努力の必要ということ。まずはですね、第一点目の目標の必要ということですけれども、新年に入って何か目標を立てられたという方はいらっしゃるでしょうか。目標を立てられたという方はいらっしゃるでしょうか。皆さんですね、それぞれがこんな目標を立てたということがあるかもしれません。 私はですね、懲りることなく毎年ですね、1月に体重を減らすという目標を立てるんですけれども、途中はいいんですけれども、12月にたどり着く頃には大体ですね、また同じような体重に戻ってしまうんですね。そういう意味で毎年毎年なんだか同じことを繰り返しているんですけれども、今年も懲りることなくちょっとした目標を立てました。他にもですね、1月ということで1年間取り組む聖書通読の目標も立てました。私の場合ですね、盛岡南教会の大塚先生が何かですね、インターネットで見つけて、そして印刷してくださった表は、自分がですね、1年間で何回聖書を読みたいか、何回聖書を読みたいか、何回通読したいのか、その目標回数に応じて1日1日のですね、ペース配分をそのインターネット上でですね、計算してくれて、1日目はここからここまで、箇所までですね、毎日毎日のその読むべきですね、箇所を指定してくれているという、そういう親切なものなんですね。今年はそれを使って聖書通読を進めていこうかなと思っているんですけれども、目標というのは大切なものです。ちょうど1週間前、1月2日と3日、何があったかと言いますと、すぐにですね、思い浮かべる方がいらっしゃるかもしれません。箱根駅伝が今年も行われていました。テレビで観戦したり、ラジオで聞いていたという方々もいらっしゃると思いますけれども、今年はですね、土日でしたので、私はですね、土曜日、その日、そして日曜日は、もちろん皆さんも同じですね、この礼拝を捧げていますので、いつものように、例年のようには観戦できなかったわけですけれども、それでもですね、ちらちらと土曜日を中心に、箱根駅伝の様子を眺めていました。中継所に、中継でですね、たすきを渡すべき次のランナーを目指して、さらにはそれぞれの大学が優勝を目指してひたむきに走り続ける学生たちの姿には、まあ毎年毎年多くの人が引きつけられているわけです。目標を目指してというところにですね、鍵があるように思います。ただ大学生たちがですね、バラバラに走っている、それをテレビが追い続けても何も面白くないですね。でも目標があって、そこに向かっている学生たち、チームでですね、一丸となって向かっている学生たちをテレビは追いかけるわけです。あるいはですね、来月にはいよいよカナダのバンクーバーで冬のオリンピックが始まろうとしています。それぞれの競技での国内予選がですね、あちこちの場所で国内予選が繰り広げられていますけれども、12月にはフィギュアスケートの全日本選手権がありまして、特にですね、女子の代表争いが注目されました。惜しくもですね、その競技会の中で、代表争いの中で代表を逃してしまった選手がインタビューの中で、とにかく目指し続けてきた、見つめ続けてきたこのオリンピック代表という目標が失われた今、またこの後の4年間競技を続けていくということは今の時点で考えられないと、そのように語っていた姿が印象的でした。それだけこのオリンピックに焦点を合わせて、この4年間の生活も競技のスケジュールも全てをですね、そこに向けてきたがゆえに、それを逃してしまった、その後の目標を立てることができないという言葉の重みといいますか、真実味が伝わってきました。あるいはですね、来週はいよいよ大学受験のセンター試験でしょうか。あるいはですね、千枝よしみくんは国家試験に向かおうとしていますけれども、今日キャンプに行っていていいんでしょうか。行くそうですけどね行きましょうと私が勧めたんですけども受験生にとってもですね、目標は大切です。受験においてですね、漠然と、受験生でありながら漠然となんとなくでは勉強にも身が入らないものです。 この志望校に向けて、あるいはこの日の試験に向けて、この試験に向けて、毎年毎年受験生たちは定めた目標に向かって勉強を続けていくわけです。箱根駅伝、オリンピック、受験生と例を続けてきましたけれども、いずれにおいても共通していることは、今をどう過ごすか、今をどう過ごすかということは、どんな目標に向かっているかによって大きく左右されるということです。今をどう過ごすかということは、どんな目標に向かっているのかということに大きく左右されるということです。どんな目標を持っているのか、そしてその目標のためにどんな努力を続けているのか、私たちに与えられている信仰の歩みにとってもそれは例外ではないんです。では信仰者に与えられている目標とは一体どのようなものなのか、クリスチャンに与えられている目標とは一体どのようなものなのか、パウロの言葉に聞いてみたいと思います。今日の箇所の3章の10節と11節をご一緒に声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ピリピ人への手紙の3章の10節と11節、はい、私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。この10節と11節はパウロ自身の信仰の歩みの略歴ともいえる箇所ではないかと思うんです。ここで言われている10節の言葉、書かれている10節の言葉、これは過去のことを彼は振り返っていると思われます。青年であった当時はサウロと呼ばれていましたけれども、パウロその人はダマスコに、まだクリスチャンではなかったその時、いやむしろクリスチャンの迫害者であったパウロは、ダマスコの町の教会に行きクリスチャンたちを捕らえようと、そこに向かう途上、復活のキリストに劇的に出会い改心へと導かれました。私はキリストとその復活の力を知った、ある時知った、またキリストの苦しみに預かることも知った。改心の後に続いた彼のクリスチャン、使徒としての歩みは苦しみに次ぐ苦しみの連続だったといえます。教会外、彼がクリスチャンになったことによってユダヤ人たちの迫害が始まりました。それだけではなく、教会内にパウロの存在を理解できない、受け入れられない、そのような無理解と迫害が教会の中からも寄せられました。そのような迫害の中に置かれ続けたパウロでしたけれども、その苦しみとは、彼はイエス様がかつて弟子たちに対して、もし人々が私を迫害したならあなた方をも迫害します、私を迫害したならばあなた方をも迫害します、そのようにヨハネの福音書の中に記されている通りに語られた、その言葉の通りに、私は今キリストが追われた苦しみに共に預かっているのだ、そのように捉えていることがわかります。パウロの信仰のその略歴、経歴、キリストとその復活の力を知ったということ、そしてキリストの苦しみに預かることも知ったということ、罪に死ぬということ、罪の許しを知ったことによってキリストの死と同じ状態になったということ。さあそして11節ですけれども、この節にはパウロにとっての目標というものが明確に表されているんです。どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。どうにかして なんとかして。パウロの必死さがですね、必死さが伝わってくるように思われます。パウロはもちろん罪が許されている、罪の許しを受けているという救いの恵みの中に生きていました。これはですね、疑いようがないことです。でもパウロは同時に、やがて死者の中から復活するとき、この地上の生涯を終えて肉体の死を迎えて、しかし完全な形で永遠の命が与えられる救いの完成を、14節の言葉によるならば、神の栄冠を得るというこの目標をいつもパウロはまっすぐに見据えていたということがわかるんです。この目標に向かってどうにかして、何とかして私はこの目標にたどり着きたい、このようにパウロは語っているんです。ここで一つ皆さんに問いたいと思います。皆さんがクリスチャンとしての目標は何ですかと問われたならば、どう答えるでしょうか。あなたのクリスチャンとしての目標は一体何でしょうか。もしパウロが信じているのと同じ、このイエス・キリストを信じているならば、私たちに、皆さんお一人お一人に与えられている目標も同じはずです。曖昧な目標からは曖昧な今しか生まれないんです。信仰者としてのあなたの目は、パウロと同じやがての救いの完成、あなたに与えられる栄冠、栄光というものを見据えているでしょうか。そのようなことを考えながら、同時に目標を見据えるということは、そこに至るまでの過程と道のりにおける努力が求められるということも重ねて考えていきたいと思うんです。今日の2番目の点は、努力の必要ということです。努力の必要ということ、信仰生活には努力が必要です。ただしですね、ここで注意が必要なことは、救いを得るために私たちの努力が必要ということではないんです。救いを得るために私たちの努力が必要ということではないんです。救いは人間の努力や行いによるのではなく、ただ神の憐れみによる、その憐れみにすがる信仰による。このことは私たちが救われた経緯を考えるときに明らかではないでしょうか。私たちそれぞれがイエス・キリストを知るものとされた経緯、まあ、パウロ自身がですね、東大一の迫害者でありながら、神様の憐れみによってある時、二つの出来事を通してキリストと出会い、そして罪の許しを知り救われた。パウロだけではなくて、私たち一人一人にもたらされた救いというものも、本当に神の憐れみ。なぜかまず他の人の誰かではなく、私に対して御言葉が語られ、クリスチャンの知り合いが与えられ、家族が与えられ、教会へと導かれ、罪を知るものとされ、悔い改めの告白、信仰の告白へと導かれた。なぜか、まさにですね、私は特別に理由があって、私が素晴らしい人だったから選ばれたのだとはですね、誰も言うことができない。なぜか私たちには理解できない神様の選びの中で、憐れみの中で、私たちは救いに導かれた。このことは皆さんが自覚されていることではないかと思うんです。ではここで求められている努力とは、それではここで求められている努力とは一体何かと言いますと、これもですね、私たち自身の信仰の歩みということを振り返ってみるときに、その必要にすぐに気づかされるのではないかと思うんです。私たちは皆やがての救いの完成に向かっての途上にあるものです。この地上の歩みにあって、私たちに求められていることは、与えられた信仰が成長し、より成熟したものと変えられていくということ。 作り変えられ続けていくということです。信仰者として成熟させられていくという過程をたどっていく。ある人がこの歩み、この地上にあっての途上の道のり、信仰者が清くされていく聖化の歩み、清くされていくこの歩みとは、神様と私たち人間との共同作業だと、そのように表現をしました。神様と私たちとの共同作業。はい、イエス・キリストによる罪の許しを知りました。あとはただぼんやりと座ってお茶でもすりながら、やがて死んで神様のもとに行くのを待ちます。極端な言い方ですけれども、こんな信仰生活を送っているクリスチャンは案外多いのではないかと思うんです。救われた当初持っていた熱心さは影を潜めて、情熱を失ってぼんやりと教会生活を送ってしまっているクリスチャン、このような存在も案外多いのではないかと思うんです。確かに救いの恵みは何にも変えられない大きな大きな恵みです。しかしその救いの完成に至るまでのこの過程もまた恵みの時期であることを覚えたいと思います。まあ、よくですね、こんなことが言われますね。救われて天国に行けると言うんだったらば、死ぬ間際に救われればいいじゃないか、そうすればめんどくさい、教会に行って礼拝を毎週毎週することもないし、いろいろな教えを覚えることもないし、教えに従っているかどうかなんて吟味していく必要もない、死ぬ直前に救われてそのまま天国に行くのが一番幸せだなどとですね、言われることがありますけれども、もったいないですね。この救われてからやがて完成に至るまでのこの過程に、この成長の過程の中で受ける恵みというものを私たちは味わい続けることが許されているんです。そしてその恵みを味わうために求められていることが、この途上における努力です。このピリピ人への手紙を書いた時点のパウロは、自分の殉教の死ということを見据えていることからも、このピリピ人への手紙の一章では、やがて自分の殉教捕らえられて裁判を受けようとしている中で、あるいは殉教の死を遂げるかもしれない、このことを見据えていることからも、その生涯の晩年に近い時期にいたのではないかと思われます。パウロはこの時、青年時代にイエス・キリストに出会ったパウロが、この時点で20年から30年の後にたどり着いたこの時点です。このピリピ人への手紙を書いたこの時、迎えようとしている晩年、彼の中の情熱は全く衰えることなく燃えたぎっている、煮えたぎっている、その様子を彼の言葉から私たちは知ることができます。12節から14節までをご覧ください。12節から14節、私がお読みしますのでお聞きください。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捕らえようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捕らえてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。繰り返しになりますけれども、この言葉を書いているのは信仰者として駆け出しの青年のパウロではなく、もうすでに並ぶ者はいないキリスト教会の中の大伝道者としての地位を手に入れている、まあ彼が手に入れているとは思っていなかったでしょうけれども、そのような地位にある使徒である、大使徒であるパウロ、 しかも晩年を迎えようとしているパウロが語っている言葉なんです。パウロは確かにこの信仰の歩みを目標に向かって走り続けるレースに例えました。でもですね、覚えておきたいことがあります。それはオリンピックの競争やあるいは受験とは決定的にこのレースは異なるところがあるということです。それはこの私たちに与えられた委ねられた信仰のレースとは他人との競争ではないということです。箱根駅伝の映像の中でですね、こうやっとヒートがこう繰り広げられる中でキョロキョロですね、お互いのこう顔色を伺っている、そんなランナーたちの様子が映し出されていました。顔色を伺いながら、今疲れの具合はどのような状況か、どのタイミングでスパートをするのがいいのか、そんなことをですね測っている選手たちが映し出されていましたけれども、箱根駅伝もオリンピックも相手との戦いです。どんなにいいタイムを出したとしても、それ以上のタイムが出れば負けてしまう、そのような戦いです。あるいは受験というものも基本的にですね、それは相対評価の世界ですから、自分がどんなにいい点数を取ったとしても、他人がそれよりもいい点数を取っていれば自分は不合格となってしまう、他人との点数勝負になるわけです。でもこの信仰の歩み、信仰の歩みということは他の人と比べて自分はどうかというものでは決してないんです。私たち共に教会に集っていますから、他の人と比べながらですね、自分の今の状態はどうかということを測ってしまいやすいんですけれども、しかしその他人との比較ということは容易な優越感や劣等感に簡単に陥ってしまう、そんな危険を私たちに生み出すものです。しかし私たちがこの信仰の過程の中で見つめるべきは、永遠の模範である主ご自身であり、そして自分自身です。12節から14節までに書かれていることは、ここに表されているのはパウロの恐るべき謙遜さとも言えるものではないかと思うんです。どうやらこのパウロがピリピの教会に手紙を書いた当時、ピリピ教会の中にはですね、一つの教えが持ち込まれていたようです。それはこの地上の歩み、信仰の歩みの中で、地上においてももうすでに完全にされる、完成する、完全にされるということがある、そんなことをですね教えている、自分はもう完全にされている教えている人たちがいたようです。どうやらそのような人たちのことを意識しながら、このキリスト教の第一人者である、その業績から言うならば他に誰も比べることなどできないほどのこのパウロが語るのは、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもない、ただ捉えようとして今も追求し続けている、そのようなものなんだということなんです。私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。もちろんその教えにおいては、神様から教えられたその教え、イエス・キリストの教えをまとめ上げ、そしてそれを教えるということに対しては確固たる自信を持って確信を持って教えていたパウロでしたけれども、しかし自分の状態ということに関しては、主の前に立つ自分の状態ということに関しては、どこまでもどこまでも自分の不完全さというものを見つめ続け、認め続け、それを告白し続けていた、そのことを私たちは知ることができるんです。もしパウロが他の人との比較の中で自分のことを、自分の立ち位置を見ようとしたならば、あっという間にパウロは優越感に陥ってしまったことと思うんです。しかし彼はそうはしなかったんです。神の前に絶えず私は自分自身を置いた、その告白の通りに、その告白にふさわしく、その御言葉の通りに彼は 自分の不完全さというものを見つめ続け、そのことを謙遜を持って告白し続けたんです。13節においては、ただこの一時に励んでいます。その後に、すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、このような言葉を使っていますけれども、パウロが忘れた後ろのものとは一体何だろうかということを考えてみました。パウロは一体何を忘れたと言っているんだろうか。一つすぐに考えることができるのは、先週の箇所でパウロが誇っていた、あえて誇ってみるならばと言ってですね、誇っていたこと、クリスチャンになる前のパリサイ人としての業績、エリートパリサイ人、パリサイ人としてのその業績、学者としての業績、それが挙げられると思います。それは忘れた。さらにはクリスチャンになった後のさまざまな成功と呼べるような働き、各地で教会を立て上げ、次々と人々を改心に導き、異邦人にまでその救いを伝え続けてきたその働き、その業績と呼べるようなものもパウロは忘れた。あるいはクリスチャンを迫害していたというその過去、これはですね、パウロにとって負い目であったようです。クリスチャンを迫害し続けてきた、つまりはキリストご自身を迫害し続けてきた、そのしかし負とも言える過去もパウロは忘れた。あるいは自分の信仰者としての失敗、パウロだってですね、信仰者としての失敗はたくさんあったはずです。人間関係においてもたくさんの失敗があったはずです。しかしそのようなものも忘れた。まあ、この忘れるというときにですね、それは決して記憶からなくして考えないようにするということではないと思うんです。この忘れる、この場合の忘れるということは、過去の成功や失敗、負い目を覚えるような失敗も全て主の御手にあることを委ねて、自分が歩んでいる信仰者としての今にとって不必要な動揺を受けない。過去のさまざまな成功と呼べること、失敗と呼べることから、今私が歩んでいる今にとって不必要な動揺は私は受けないという、その言葉ではないかと思うんです。過去のことは主に委ね、自分の目の前に置かれている今のことにひたむきに努力しつつ取り組む、そんなパウロの姿勢が表されている言葉ではないかと思うのです。あなたに求められている努力とは、そしてひたむきさとは一体何でしょうか。私たちがもしパウロと違うレースを走っているというのであるならば、お茶を吸ってぼんやりとしていてもいいかもしれない。でも同じこのレース、イエス・キリストによって召し出され、そしてやがて与えられる栄冠に向かって走り続けている、このクリスチャンとしての信仰者としての歩みに置かれているとするならば、私たちが求められている努力とは、ひたむきさとは一体どういうものなのか、このことを考えていきたいと思うんです。さまざまな目の前の事柄に目を奪われて、優先順位を決めることもできずに、信仰の歩みにおいて必要とされる努力やひたむきさがおろそかになってしまってはいないだろうか。目標を目指して一心に走っているのです。晩年近いパウロの言葉は、あなたのうちにどのように響くでしょうか。さあ、ここまで目標の必要、努力の必要ということを話してきましたけれども、私たちはこの地上にある限り、地上にある限り 途上にあるものです。道のり途上半ばにあるものです。私たちが一体何を目指しているのか、何を第一とするのか、それが私たちの歩みを決めます。最後にですね、もう一度だけ駅伝の例を出すことを許していただきたいと思いますけれども、目標を目指して次のですね、次のランナーを目指して走り続ける選手たち、ランナーたち、学生たちのすぐ後ろには、車で伴走しながら選手の状態を絶えず確認して、その時その時に応じて声をかけ続ける、そんなですね、監督の姿もありました。面白いですね、駅伝、箱根駅伝というのは監督がですね、声をかけることができるんですよね、その都度。きつそうになっていたらば無理をするな、ここを耐えろ。あるいはですね、場合によっては今年はなかったかもしれませんけれども、場合によってはもういい、歩いて休め、一旦止まれ。そのようなこともですね、監督が声をかけることがあります。選手の状態をつぶさに、すぐ傍らで見ながら声をかけ続ける監督。救いの完成という目標を目指して一心に走り続ける私たちの伴走者は主ご自身です。12節にはそれを得るようにと、それを得るようにとキリストイエスが私を捕らえてくださったのです。ご自身の血をもって、あの十字架で流された血をもって代価を払い、あなたをご自身のものとして、あなたをこの信仰の歩みへと召し出してくださった主が、やがて用意されている栄冠を得るようにと、あなたを捕らえ、あなたが直面するあらゆる事柄、困難、試練の中にあっても、他の何よりも確かな御言葉を持って教え、時に戒め、支え、慰め、励まし続けてくださる、この事実を覚えたいと思います。今日の箇所の一番最後、16節には、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。この言葉で締めくくられています。私たちが、あなたが辿ってきた信仰の旅路というものは、その折々には曲がりくねった回り道のようにも思えるものだったかもしれません。環境を恨むことがあったかもしれません。自分が置かれた環境を恨むことがあったかもしれない。あるいは自分に失望した、そのようなことも繰り返してきたかもしれません。しかしです、あなたの弱さや愚かさにもかかわらず、他の人との比較によってではなく、あなたとの関係を投げ出すことなく築き続け、今達しているところを基準として、さらに前に前に向かって進ませてくださる主がおられます。主が与えてくださる目標を目指す過程で、一つ一つ委ねられた責任を果たすべく直面している困難に取り組む中で、ますます主があなたの近くにおられることを、伴走者として絶えず御言葉を持って語り、またその力強い身腕を持って支え続けてくださるお方であることを知り続けることができますように。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、皆を賛美いたします。もし私があなたを知らなかったならば、このことを考えるときに、それはまさに自分の行き先もわからずに、その都度その都度目の前に何か興味を引くものに向かって、あちらに行きこちらに行きとさまようしかない、そのような自分であったことを 思います。あるいは次々と押し寄せる悩みの中で無感覚になっていってしまうか、あるいはその悩みの中で滅びるしかなかったものであることを覚えます。しかしそのような私たちにあなたは目を留めてくださり、他の誰かとの比較によってではなく、まっすぐに私たちを、それぞれを見つめてくださり、ご自身が用意された救いのうちへと入れてくださった、その恵みを心から感謝いたします。パウロが告白した以上に、私たち自分のうちを見るときに、その不完全さ、愚かさ、弱さ、罪深さというものに愕然とさせられます。しかし主よ、そのような私たちをすべて理解しておられる主が、そのような私たちをも受け止め、しかし目標を目指して一心に走るようにと、前へ前へとその目を向けさせてくださることを、私たち自身を捉えてくださっていることを心から感謝いたします。それぞれに委ねられたそれぞれの信仰の歩みがあります。しかしあなたは教会というキリストを頭とする神の家、キリストの体として私たちのそれぞれの歩みを束ね、共に礼拝を捧げることを許してくださっております。そのような一人お一人、兄弟姉妹のことを覚えつつ、互いのその歩みの祝福を、また試練の中にあっての支えを祈り続ける、そのようなものとさせてください。そしてやがてあなたの身元にたどり着き、それぞれが栄冠を受けるその時、心からあなたの御名を共に褒めたたえるものとさせてください。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。